君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
物事を成し遂げるには時間が必要です。時には失敗もうまくいくために必要なステップだったりするわけです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は光と電子を一緒に使うテクノロジーの開発は失敗の積み重ねとともにあるというちょっといいお話。義歌大電気電子情報工学系教授若原明弘先生を訪ねます。先生はオーディオマニアなんだそうで。
そうですね。
今もいろいろやってらっしゃるんですか？
いや家ではやってないですね。まあ、研究室の中ではジャンクを拾ってきては何か作ったりしてます。
何かっていうのは例えば何を？
まあ研究に必要なね、機材とか。
ああ、
はい、
オーディオアンプじゃなくて
今は、はい、実験装置手作りしちゃったりしますし。
昔はオーディオアンプとか作ってた？
はい、40年近く前ですね。
学生時代？
そうですね。
あ、その趣味が高じて今の研究っていうわけじゃないですよね？
まあそこは遠くはないですね。
でもなんか先生のお話によると、だから結局今作るものもなんとなくオーディオアンプにルックスが似てたりとか。
あ、そうですね。例えば表面なんかもインスタントレタリングで文字貼って、うん、クリア吹いてっていう昔やってた技術を使うと、うん、なんか市販品っぽくなりますよね。
ああ、じゃあ先生の研究で出てくるプロトタイプっていうか試作品は結構もう製品っぽい顔をしているものが
外面だけ。
そう、いやあ、という楽しい先生が若原先生なんですけれども、今日は何の研究のお話で？
今日はですね、はい、私が今まで失敗を繰り返してきた話ですね。
失敗を繰り返してきた、
はい。まあ、皆さんご存知なのノーベル賞をもらった、はい、青色発光ダイオード、これに近い仕事はずっとしてたんですけども、はい、それともう一つですね、LSI と光を組み合わせたら新しく面白いことできるだろうっていうのをずっとやってきたんですが、
うん、LSI っていうのは、まあ、簡単に言うとどういうものになるんですか？
パソコンの中にも入ってますし、皆さんのスマホの中にも入ってますよね、
うん、
電気信号をいろんな機能を実現するためのものすごくちっちゃなものですね、うん、
チップって言ったり
するんですか？そうです、チップですね。一番分かりやすいのはデジカメとかスマホに付いて SD カードですね、うん、
はい、
あれはもうほぼほぼチップだけですよね。
あ、 SD カードをぶっ壊して開けてやると中に、
はい、
チップが入っている
見えますね。
そこにいろいろ覚えてるわけなんですね。
そうですね。
そういうのを LSI、
はい、
中何が入ってるんですか？
基本的にはシリコンという物質で、
うん、
スイッチの役割を果たす素子が何億個か入ってます。
あ、スイッチが何億個か入って
る、はい、
それが入ったり開いたり入ったり開いたり、
はい、それでテレビが映ったり、うん、携帯電話で通信できたり、うん、ですからすごく不思議ですよね。
今日の録音もじゃあそうやって LSI でやってるようなもん
です。あ、そうです、そうです。
という身近になった LSI と光を組み合わせるっていうのは今度どういうこと
ですか？はい、LSI に何か情報を入れなきゃいけないじゃないですか、
はい、
今録音してますけど、これ多分マイクで拾った音が、うん、記録するカードに、うん、10100って言って
デジタルで、
ね、はい、で多分1列で入っていきますよね、
うん、
だから1列なんですよ。
順番に1列に並んで入ってくる、はい、
でものすごくたくさんの情報を扱おうと思うと渋滞しますよね、
う
ん、
そうですね。
で光だと例えば今見ますよね、
うん、
と一瞬で全部の情報入ってきますよね。
そうですね、
はい、でデジカメだとそれを10100にしてメモリに入れて、うん、それをコンピューターのディスプレイにもう一回再生するのでスピードが上がらないんですね。
僕らが一瞬にして入る光の情報を一個一個0と1に置き換えて1列にして入れるっていうのをものすごいスピードでやってるわけですね、
はい、
それでも渋滞する。
渋滞します。 でそれを光のまんま並列に並べる、だから1010列を、うん、例えば1万個とか10万個並べて、うん、せーのドンでやれば、うん、スピードは1万倍10万倍簡単に上がりますよね。で、光だとそれができる。
あのにわかにはそういう1010っていうのがこういうあのインフォメーションテクノロジーの基本だと思っていたので、
はい、
一気にその1万倍の情報がパンって入ってくるっていうイメージが全然湧かないんですけれども、
例えばですね、LED の大型のビジョンありますよね、
はい、
この辺だと名古屋駅の新幹線とか見えますよね。
LED でつぶつぶができている、はいはい、あのプロジェクターみたいな、
はいはい、うん、あれものすごい画素数があって、
はい、
でも我々見た瞬間に全部の情報を理解しますよね、
うんうん、
あれはたくさんの LED から出てくる光を同時に受けて理解してますよね、うん
はい、
だから1万倍100万倍、うん、1000万倍っていうのはそういうイメージでもら取ってもらうと、
うん、
あの情報の伝えるスピードが速くなります。
それ僕らだからですよね。
でもあのコンピューターも今どんどん並列化してますよね、
うん、そうなんですか、
はい、例えばインテルの Core i5 とか i7 とかっていうと、
はい、
中にチップが7つとか入ってて、7ってことは中に7個入ってるんで、
うん、
あの7つのコンピューターの心臓部が7倍になってるんですね。
あ
で7つが共同して仕事してますからスピードはものすごく速くなります。
それをじゃあ1万個並べてあれば1万倍ってことです
ね。そうですね。実はゲーマーの世界ではそういうコンピューターの組み方をしている人がいっぱいいます。
それでスピードを上げてるんですか、
は
い、
例えば、ちょっと前だと K ですね、
K
はい、スーパーコンピューターの K、うん、今だと富岳ですね、
はい、
も同じような考え方でコンピューター作ってます。
基本は僕らのコンピューターと変わらないコンピューターなんですか、
はい、
それをいっぱいつなげて、
はい、
賢くしてる、
はい、そうすると今度はそのコンピューター間の通信が今度は渋滞してしまってスピードは制限されちゃうんですね。
そうですよね、
はい、
うん、
でそこで今我々が目で見ていっぺんに理解していると同じように光を使っていっぺんにだから100万個とか1000万個のデータを並列で送ったらそこの渋滞データの交通渋滞は解消するんじゃないかと。
そんなことはできないですよね。
いやそれはだから大学はやるんですよ
その研究先生どれぐらいやってらっしゃるんですか。
どうですかね、20年ぐらいやってるんですよね。
20年前にそれやろうと思いついたわけですか。
でも一番最初に考えた人は、うん、大変残念ながらノーベル賞をタッチの際逃した林伊豆夫先生っていう日本人です、
はい、
あの昔の学会誌に1978年ですかね、
うん、
もう記事が書かれてます。
あ、そういうことをやれば、
はい、
もっと早くなる、
はい、
1978年、
はい、
そのコンピューターっていうものがよくわからない人がまだ世の中ほとんどだった時代じゃないですか。
そうですね。
にもう0101じゃ渋滞するから、
はい、
光で送ってやれと、
はい、無数の発光ダイオードを集積回路の中に自在に組み合わせすれば新しい世界が広がるっていうことを言っておられます。
え、 LED ってあの光るダイオードですよね。
あ、 そうです、
はい、あれをその LSI の中に組み込んでやって、
はい、
光で情報をやり取りする、
はい、
まあ、でも今 LSI は小さいチップでそれこそ SD カードの中にも入りますけれども、 LED 発光ダイオードを1万個集めるとテーブルの上に乗りますかねって感じになりますよね。
あ、でもこれ6万6000個入ってます。
これって先生が見せてくれたのが、はい、あ、よくあの実験でシャーレとか使いますけれども、シャーレみたいな大きさの透明のプラスチックの丸い器のお皿にですね、緑色の基板があって、周りのはこれあの導線が、
あ、そうですね、
電線がついてて真ん中にチップがね、はい、いわゆる LSI みたいな、はいはい、
1センチ角ですね、
1センチ角のチップが乗っておりまして、これ LSI と呼んでいいんですか。
下側が LSI で、
うん、
貼っ付けてある上側が発光ダイオードの集合体ですね。
確かに2色に分かれてまして、はい、真ん中にあるさらに小さい四角がですね、はい、これが発光ダイオード。
はい、そうです。
何個入ってる。
6万6000個。
1センチ1センチない感じですよね、
はい、
そこに6万6000個。
はい、あの1個の LED のサイズは髪の毛の3分の1ぐらいです。
そんな LED ってあるんですか。
はい、これはあの豊橋技術科学大学の あのアイリスっていう研究所の施設を使って、はい、私どもで作りました。
あ、先生手作り。
はい、まあ私じゃないです、学生ですね。
まあそうですね、はい、それはあのあれですよ、東大寺を作ったのは大工さんっていうような答えだと思いますんで、
はい、
先生たちのチームでお作りになった
そうです、ね、はい、
ものですけれども、え、そんな髪の毛3分の1の大きさの LED っていうのはもう世界でここにしかない。
いや、そんなことないですね。作ろうと思えばいろんなところで作れます。
でも作ってないですよね。
そうですね、
やっぱり小さい LED 作るっていうのは大変。
まず小さいのを作ることが難しいのではなくて、うん、で小さいのを作って何をするかが皆さん見えないので、うん、研究しないんだと思います。
作ろうと思えば作れる。
はい、だってトランジスタの大きさはここ今言った髪の毛の3分の1ですけど、うん、トランジスタはもっとちっちゃいですから、トランジスタを作る技術があれば。
トランジスタってあの3本足の、
あ、だから、そのさっきの集積か LSI の中に入っているトランジスタはものすごく小さいですよね。
ああ、そうですね、
はい、あの髪の毛の100分の1とか1000分の1とか。
だから LSI ってちっちゃいんですよね、はい、
だからその技術を使えば同じような大きさの、うん、まあ、ものが作れるでしょ。
トランジスタの代わりに発光ダイオード、
はい、
LED をっていうことですよね、はい、でそれは作れると。
そうですね、
僕らはよう作りませんけど、
まあ、
研究所では作れるわけなんです、
まあ、そういう設備があるところ行けば作ることは可能です。
でもでどうするのっていう発想が今のところないからやってないだ
ろう。あ、そうです。
でも先生おっしゃったその0101をやめていっぺんにターンと光で送ってやるっていうことに、これならできそうですね。
そうですね、あのイギリスのチームがこれに近いことをやっていて、うん、で、まあ、こんなにたくさんじゃないんですけど、あの発光ダイオードを集めて、うん、例えば、8×8 ぐらいで空間を光飛ばして、うん、データ転送して、あのものすごいスピードが出るっていう実証はしてます。
あ、成功してるわけなんですね、
はい、
それいつ頃のこと。
これは多分 3,4 年前と思いますね。
3,4年前。
はい、
先生のは 8×8 どころじゃないですよ、
はい、
66,000個入ってますからね。
まあ、彼らも同じぐらいのものを作ってましたから、まあ、我々とのライバル関係にあると思
うん
です。
あ、そうなんですか、はい、先生はこれで情報を飛ばしてみたりしました。
いや、これは失敗作なんですよ。
あ、これ何がいけなかったんですか。
あのですね、欲張って大きい面積を作ってしまったので、
うん、
あの接合するときにあのショートしちゃうんですね、どっかか。
あ、6万6000個あるから
全部がきれいに点灯しないで、ついてほしくないところがついてしまったり、うん、つけたいところが配線がつながってなかったりっていうのが起こってます。
細かい作業ですもんね。
これは失敗作です。
そうでした、今日は失敗のお話を聞くんでしたね。
はい、そうです、うん、で、あの、まあ、欲張りすぎたなと思って、ええ、もうちょっとちっちゃいのにして、今 8×8 ぐらいですね。
あ、葉っぱ64。
はい、
うん、
もう一つこれ失敗なのは全部つかないということと、
はい、
小さくしすぎちゃったので、うん、電流が流せないので暗いんですよ。
あ、やっぱちっちゃいとあんまり強い電流流せないんですか。
あのですね、これ専門用語とエレクトロマイグレーションって言うんですけど、
はい、
あの導線の中を電子が動いてきますね、
うん、
で電子が導線の中の原子にぶつかると、うん、原子も動くんですよ、
うん、
で電流流しすぎちゃうと金属の原子が動いていって、
うん、
それで線が切れてしまうっていう現象があるんですね。
そんな原子が動いちゃうっていうぐらいのレベルの大きさの話なんですね。
はい、あの学生があの白く光って電流流れなくなりましたって言ってたことがあって、それって線切れたんじゃないのって言ったことはやっぱあります。
小さすぎた。
いや、あの小さい割に電流を流しすぎちゃったと。
あ、じゃあ流さないと暗いわけです
ね。そうですね、
やっぱりある程度明るさは欲しいわけですね。
いや、だってね、日の光の下で見えないと困りますよね。
あ、そうですね。
で今度はあのトランジスタを、縦にして、
うん、
で配線を使わないで導線を使わないで、うん、トランジスタ と、LED を直結してしまうっていう作り方を考えました。
あ、電線切れるならもう電線やめちゃう。
やめちゃう。でこれは一応あのこの3月にあの修士の学生2人がかりで、
はい、
あのきちんと 8×8 全点灯してもらって、
うん、
要求水準までクリアしてくれました。
お、初めて成功した話が出ました。
はい、
まあ、でもそれのための準備だったんですね、今までの、まあ、先生失敗とおっしゃいますけれども、
まあ、だから失敗をして問題が出てくるので、うん、それに対して改善をしていけば最後にちゃんとものができるという、うん、これ本当は一人の学生さんに卒業するまでに全部経験してほしいと思うんですけど、うん、20年もかかっちゃったので多分20人の学生さんが、うん、中には失敗しか経験しないで終わっちゃった人もいますよね。
そうですね、
はい、
でも、まあ、成功を見たかったらずっと先生のところにいたらよかったんですけれどね。
あ、それは困りますね
面倒見きれないですか。
いや、面倒もそうですけどね、保護者の方がね、うん、授業料払いきれないですよね
いやいや、ずっと学生でいるんじゃなくて研究者になったらいいじゃないですか、はいはい、そういう強者はいなかったんですか。
若干いますね。
あ、若干います、
はい、
今もいろいろ一緒にやったりとか。
あ、そうですね。
そういった皆さんはこの3月の成功を一緒に喜んでくれたわけですね。
まあ、祝杯が挙げれなかったのが残念ですね。
コロナのせいで、
はい、
あ、今日は先生この LED の材料っていうのを持ってきていただいたんですが、これがもう本当に先生たち手作りで LED 作ってるんだなというのが分かるんですけれども、なんかね、円盤なんですよ。一つゴールドに輝く円盤で、一つはパープルに輝く円盤なんですが、すごい綺麗ですね。
そうですね、表面が鏡より平らなので見た目はすごく綺麗ですね。
表面は鏡より平ら、
はい、
もう景色が先生の顔が映ってるんですけれども、
はい、
ゴールドとパープルの光沢があるんですが、こっちのゴールドの方は何なんですか。
これはですね、よく青色 LED の材料ですね。ガリウムナイトライドってやつです。
ああ、電気を流すと青く光る材料をずっと探しててこれになったっていうあれですね、
はいはい、
青くないんですね。
透明なんですよね不思議ですよね。
へえ。あ、それをこうディスク型に、はい、まあ、固めてある、
ディスク型の板の上に薄いガリウムナイトライドを
膜になって、
はい、作るんです、はい、
へえ。これで先生のちっちゃい LED 何個分ぐらい取れるんですかね。
ね、今のだと 8×8 だと1センチ角なんで、どうでしょうね、10個ぐらいですかね。ただ市販のだと、大きさが1ミリ以下ですから、うん、これで、多分数千個から1万個
取れるってことですね、はい、1枚おいくらぐらいなんですか。
この大きさは1枚、6万円。
6万円、
はい。
この紫色のは何ですか。
これは、ね、シリコンで、表面に保護のために保護膜がついてるんで紫色に見えます。シリコン自身は色は銀色です。
シリコンはLSI の土台って言いますか、
はい、そうですね、
そっちの方に使うわけなんですね、
はい、これはだいたい数千円です。
あ、全然値段が違うんですね、はい、こういうものを使ってこの技科台の中で作れちゃう。
そうです。
とりあえず、配線をやめて、導線をやめて、で粒々を大きくして第一段階成功してますけれども、
はい、
次はどうするんですか先生。
これをね、最初の目的にしたくて、ものすごくちっちゃくします。
だんだん今度はちっちゃくしていくわけですね、はい、
そうするとですね、今これ1センチなんですけど、うん、10分の1の大きさに、 LED を10分の1の大きさすると1ミリになりますよね、
はい、
とメガネのつるに入りますよね。
あ、メガネのつるに入れる、
はい、そうすると、うん、ファッションメガネがディスプレイに変わりますよね、
うん、はい、メガネのこのガラスの部分に映像を映すわけです
か、はい、で目で見ると
SF 映画みたいですね、
はい、
そういうのに使えるチップになっていくわけなんです、
はい、
それもう間もなくできそうなんですか。
ね、あとは会社ですね
企業と共同研究をしてるってことですか。
はい、まあ、だから製造設備を持っている会社さんがこれはものになると思って、うん、協力していただかないと大学では作れないですから、
う
ん、最後は技術かノウハウを、まあ、会社の方に使っていただくと、
うんうん、
ここまでやって一つの仕事かなと思ってます。
あ、このチップはこの技科大内でできますけれども、はい、それを製品にしていく会社が待っているわけなんですね、
はい、それからこれをですね、月産ね、1万個作ってくださいと言われても、うんうん、大学じゃ無理ですよね。
そうですね、
はい、
あ、なるほど。もうその段階まで来てるっていうことですね。逆に、
まあ、そうしたいですね。
そんな企業が10年も20年も付き合ってくれないですよね。
そうですね。だから失敗の連続なんですね。
え、企業と組み始めたのはここ数年ですか。
元からいろんな会社さんといろいろついたり離れたり、
うん、
はい、A 社さん B 社さん C 社さんという感じで。
あ、研究ってそうやってやっていくものなんですね。
まあ、多分その時々に応じて会社さんがこの技術は、ね、使えそうだと言っていただけると一緒に仕事させていただきますし、うん、である程度成果を持ってで会社はこれでプロジェクトをおしまいと、うん、で我々もその頃にはまた違うあのそれをまあベースにするかしないかは別ですけど新しいアイデアで違うステージに入っていくので、うん、また違う会社さんがあの興味を持っていただくっていうのはあります、うん
まあ、若原先生ですからねこうやって楽しい感じでおっしゃいますけれども相当なプレッシャーの中で研究は進められるんでしょうね。
まあ、ただ学生にはですね、うん、あんまりプレッシャー感じてほしくないので、うん、あのうちの研究室のモットーですけど、うん、よく学びよく遊べっていうのはよく昔から言うじゃないですか、
はい、
うちの場合それにもっと遊べってつくんですね
パチンコ屋さんみたいですけれども、
はい、やっぱりその研究の問題にだけ考えていると、うん、アイディアって浮かばないですよね。
あ
よくなんかふと違うことやってるときに、うん、こう頭にパッとひらめいて、うんうん、なんていうのがものすごく重要な答えだったりしますよね。
もう若原先生も今までそんな感じだったわけです。
まあ、技科大生結構遊んでるの多いですよね
、はい、まあ、でもそれが無駄なことではなくて、
はい、
あの柔軟な発想はそこからむしろ来るっていうことですね。
そうですね。だから朝から晩まで研究室にこもっているよりは、うん、息抜きで、うん、まあ、海で行ってもいいですし、うん、ね、サッカーしてもいいし、うん、バスケットしてもスノボしてもいいんですよね。
そういう意味では東京の大学よりこの豊橋の技科大っていうのは恵まれてますね。
はい、あの私あの長期じゃないんですけど、例えばアメリカのカリフォルニア大学なんか行くじゃないですか、うん、とあの教室から水着来て海に泳ぎ行くんですね
教室から水着なんですか。
はい、いやアメリカそういう人いるんですよ。でもここも考えてみたら、うん、朝あの、ね、自転車か、うん、あのバイクにスノーボード積んで、うん、表浜行って、うん、波乗りして、うん、帰ってきてあの授業出たり研究したりしてますよね。
してます、してます、
うん、だからそういう意味ではそんなことできてる大学は、うん、日本中でここだけだと思います。
うん、先生もサーフィンやってみたらいかがですか。
いやー、私はあの雪の上が専門です。雪の上が専門ですね。
あ、先生北海道ご出身。
はい、
じゃあそっちで柔軟な発想を育てる感じですね。
まあそうかもしれないですね、はい、
あ、なるほど。よく学びよく遊べではなくてもっと遊べというのが、
はい、
研究室のモットーなんだそうです。
はい、
はい、ということでもう最新の研究ですね、どんな研究をしているのか技科大若原先生に伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました若原先生の業界用語は
マイクロ LED アレイ。マイクロ LED アレイというのは、一つ一つの LED のサイズが、髪の毛の、10分の1とかそういう非常に小さなものです。でアレイというのはこれが規則正しく並んでいるもので、それを一体化したものですね。でこれにあの順次スイッチで電流を流していくと皆さんが見ているようなテレビのような映像を出すことができる、そういうものでございます。
冬ソナのチュンさんはペヨンジュン、ユジンはチェジウが熱演しました。韓国からお迎えした技科大バイオセンサの先生はチェヨンジュン先生。一人で冬ソナ。次週4月17日の天白の城は PCR 検査でもおなじみ
蛍光物質による細胞の観察が抱える諸問題に挑む理科大電気電子情報工学系チェ・ヨンジュン先生にリモートで聞きますを楽しみに。